今日は神様がすべてのことを通して神様の御心がなされるということを皆様と共に分かち合っていきたいと願っています。使徒の働きを今お祈り教会が皆様と共に分かち合っているのは一体何かと言いますと、この標語にありますように、私たちがキリストの大胆な証人に変えられていきますということを願っているわけです。ですから私たち毎週言っているように、今日一日も実際に私の唇のうちにイエス・キリストは救い主です、イエス・キリストを信じてくださいという単語、ワード、意味ある言葉が私の唇から今週1週間も具体的に出ていく、その告白をしていくことが良いことだと同意することではなく、実際に私の唇を通して、このイエス・キリストが救い主だという告白がなされるということを今ずっと励ましていますね。皆さん今週1週間どうでしょうか。私の友達やまた主を信じていない人たちにイエス様を信じてくださいと告白しましたかということなんですけど、毎週チャレンジが来るんですけれども、それが重要です。私たちは何のために御言葉はこの使徒の働きを読んでいるか、それが行われるために、しています。ですからぜひですね、そのために祈ってください。でもできなかったらなんかできなかったなって不順不順不順となってしまうわけですけれども、不順不順となってもいいですから、どうぞ祈って、そして祈り続けてください。祈り続けていくと空気が変わります。祈っていると私たちの周りの空気が変わってくるんです。それが不思議なことです。私の努力によって主イエスキリストを伝えるのではなく、主が私たちにその機会を与え、相手を与え、そして祈るタイミングを与え、そして告白する機会を与えてくださいます。まあ、その機会を逃すことがないようにしたらいいわけですけれども、祈り始めるとそういう機会が当たります。祈っていないと気づくこともないし、見過ごしてしまうようなことがあります。しかし今日皆さんに願います。告白するなり祈るなりしてください。本当に私たち毎回聖書博士になるために御言葉を毎回こう話しているわけではないんです。この御言葉を受け取って皆さんがキリストの証人となることを願っています。ですからお隣の人にですね、こう告白してください。キリストの証人になってください。キリストの証人になってください。アメン。で皆さんね、ただこれ告白し続けていくと不思議なことが今年のうちにも起こってくることを信じます。皆さんの周りにおいて、聖書を読まなかった人が聖書を読み、礼拝をしなかった人が礼拝をするようになり、祈っても見なかった者たちが祈りが回復され、イエス様を信じていなかった者がイエス様を信じるようになり、洗礼を受けようと考えていなかった者が洗礼を受けてくるような奇跡が起こってくることを皆さん信じますか。信じましょう。信じて告白するんです、ね、信じないで告白するんじゃなくて信じて告白していくんです。そして実際にそれに祈って、実際に唇にイエス・キリストを信じてください。別の他の言葉じゃなくて、教会に行きましょうとかじゃなくて、イエス・キリストを信じてくださいという言葉がですね、本当に、実際に告白する。来週また会う時に言いました、言えなかった、じゃあ祈ってあげるね。別に責めなくて、言えなかったこと責めてません。でもね、言ってください、言ってください。実際に言うと変わってくるんです。言わないと変わりません。それを言うのを恐れるのは自分だけです。聞いた人はそんなに、あ、そうなんですかぐらいな感じですから。信じる人はでもそこで祈ってると、そこで不思議な働きが起こってきます。ですから本当にあまりプレッシャーを感じないで、いうことを、自由がもう神様から与えられている国に住んでいるわけですから、ですからどうぞ告白してください。大丈夫です。仕事も失わないし、友達も失いません。ちゃんとイエス・キリストを信じてくださいと言っていけばいいだけです。はい、本当に私たちがそのようなものでありたいなというふうに願います。さて、この使徒の働きが今までどのような流れで続いてきたかというと、毎週話していますが、このイエス・キリストが私たちのための私たちの罪の身代わりのために十字架にかかり死なれました。けれどもその死なれたことで終わるのではなく、3日目によみがえり復活をされました。この復活によって私たちが死で終わるのではなく、永遠の命に至るんだという希望が与えられました。この復活によって私たちが 罪、そしてそれから引き起こされていく死という本当に最大の恐怖であり罰であるものを打ち勝つことができるんだという希望に私たちはあふれています。復活の希望にあふれています。このことは私たちの人生のすべてのことを解決するものであります。だって死さえも打ち破るんですから、すべてのものを解決します。ですから本当にこのことはあまりにも大きな影響だったので、そのことが記されているこの旧約聖書、新約聖書、当時は旧約聖書しかなかったですけど、旧約聖書が分かち合われていたユダヤ人社会を超えて、そして全ての異邦人社会、全世界に広がっていきました。パウロという人物はこの福音、その主イエスによる救いを信じるだけで、信じる、受け入れることによって、その永遠の命の希望が私たちのうちにもあふれてくることを、これを福音と言いますけれども、この福音を伝えるために全ての人たちが用いられていきました。その一人がパウロです。とても豊かに用いられました。しかしこの勢いがですね、あまりにも急速な拡大でありましたので、当然ですね、その中においていろいろな摩擦が生じてくることになりました。そして特に、ユダヤ人社会の中においては、この旧約聖書に書かれてあることが神様の御心のままに理解できない、もしくは誤解をしてしまって自分たちの思いの中で理解してしまっている、そのような中にある人たちが神様の御心がわからないために大きな迫害をしていくことになります。また異邦人社会の中においても、その急激に人々が増えていく、人がたくさん増えていくということに対して、やっぱり為政者たち、権力者たちが、恐怖を感じる、そういうようなことで、この迫害が起こってくる、というようなことがたくさんありました。で、今日はユダヤ人社会の中でも、そしてこのローマ人の社会の中においても、当時の支配層であったローマ人の社会の中においても、パウロが、このように捕まえられ訴えられている、その中において、迫害の中において、パウロがどのような告白をしていたのかということにまた注目しつつ、またこのさまざまな状況を通しても神様が力強く神様の御心を前進させていってるんだということを私たちが見ながら、今日私たちの信仰生活の中において思い起こすべきことをいくつか分かち合っていきたいと思います。まず第1番目に、神様は全てを用いて主の御心を成し遂げられる方ですということですね。神様は全てのことを通して神様の御心を成し遂げられるお方なんだということです。今日の本文、1節から6節、5節、少し僕私が読みますので、前に聖書も出ます。ちょっと黙想していただければ感謝かなと思います。1節から、フェストゥスは属州に到着すると3日後にカイサリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを告訴した。そしてパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥースに懇願した。待ち伏せをして途中でパウロを殺そうとしていたからである。しかしフェストゥースはパウロをカイサリアに監禁されているし、自分も間もなく出発する予定であると答え、その男に、何か問題があるならお前たちの中の有力者たちが私と一緒に下って行って彼を訴えればよいと言った。このように書かれてあるわけですね。パウロはこの、ほとんど冤罪でですね、捕まえられているわけです。パウロはユダヤ法にもローマの法にも従っていました。しかし、別に法律には反してはいませんけれども、はっきりとイエス・キリストが救い主である、そして死者の復活はあるんだということを、はばかることなく宣言しました。法律には違反しませんが、しかし、多くの人に大きな影響を与えて、人々が本当に神様の御業を聞いて、そして人生が変えられていき、生き方が変わっていくという影響力を豊かに発揮しました。しかしその影響力を受けた人々があまりにも大きいので、周りの人たちが迫害をし始めました。実際には起こっていないことを起こしたりしたわけです。訴えられていたそのものは一体何かって言ったら、神殿を冒涜したという冒涜罪、もしくは騒乱を起こしたよという騒乱罪、 もしくはカエサルに対して反逆的な行動を起こしている反乱罪というようなものを、この3つぐらいのことをですね、冒涜罪、それからこの騒乱罪、それから反逆罪、というようなもの、ローマにも受け取りやすいような形でパッケージ化してですね、そして訴えていたわけです。ところがパウロというのは、この別に律法を守っているときに捕まったわけですし、ちょっとこのあたりの詳しい話はちょっと時間がないので割愛させていただきますが、パウロは律法を守っていたときに捕まりましたし、だからユダヤの法を冒涜しているわけでも、神殿を冒涜しているわけでもなく、むしろ神殿の言う通りに神様の定められたことを尊重しながらそれを行っていたのにもかかわらず捕まっているし、またローマの法によってですね、騒ぎを起こしているわけでもありません。なぜならば騒ぎを起こしているのは迫害をする人たちがわーっと騒ぎを起こしていて、パウロ自身は別に、宮に行ってイエス様の話をしているだけであってですね、さあ何かこんなこう宮をぶっ潰せとか言ってたわけではないし、騒乱を起こしていたわけではない、パウロは、この行ってですね、ルールを守りながらただイエス様を信じなさいというふうな、こう影響力を放っていただけです。終われば帰ってるし、別に自分について来いとも言ってないし、そのようなものでありました。だから騒乱を起こしているのはむしろ迫害者たちなんだ、この使徒の働きをずっと見ると全部迫害を起こしている者たちが騒乱を起こしています。パウロが騒乱を起こしたと言って、わけがわからないですけど、そういうことになっていってしまっています。そして、3番目のこのカエサルに対しても反逆を起こしているようなものであるかもしれませんというふうな、こういうことを徒党を組んで反逆するようなものでしょうかと言って、クリスチャンよくこういうね、迫害を受けますよね。特に社会主義的な社会共産圏の中からはよくこういう迫害を受けやすいですよね。でもこれも大きな誤解ですよね。クリスチャンってどういう人たちですかって言ったら、むしろリーダーたちのために祈りますよね。ただリーダーたちのために本気で祈るので、お世辞ばっかりじゃなくてちょっと耳に痛いことも言ってきますけれども、でも基本的には従順ですよね。だからよくですね、こういうことって家庭の中でも起こるんですね。奥様が熱心なクリスチャンで旦那様がクリスチャンじゃないって、でここよく誤解が起こるんです。なんか教会に妻を取られたみたいな感じで、なんかもうわけわからなくなる。逆ですからね、教会は夫のために妻を送り出しますからね。誤解しないでください。本当に、この夫のために、なる本当に愛する妻を送り出していくというか、むしろ本当の夫婦関係を回復していくためにですね、本当に使え、歩んでいきます。ぜひ、もし映像で、礼拝をされている方いらっしゃると思うんですけれども、あなたから妻は絶対に奪えません。 逆の話になりますから、それは聖書が言っていることと。夫婦は一体となるために押し出して励まします。ですからどうぞですね、本当に、この権威あるものはですね、神様の権威を認めると自分の権威が失われると恐れるわけですけど、逆ですからね、主を恐れるならばあなたには豊かな権威が与えられて回復していくんです。むしろいらないところで権力を振り回して、俺が夫だぞ、俺が王だぞとか言わなくても、みんなが尊敬するようになりますから。本当に弱さを分かち合い、でも本当に主から与えられている本当に愛するという役割、そして使えるものの姿になれば、あなたは放っておいても王になるし夫になるし権威が回復します。その使えもしないけれども、なんか暴力を振り回しながらやってて、俺は強いんだぞって言ったらみんな従うかもしれませんけど、あなたには権威がありません。権威というのは力があるから与えられるというよりも、本当に仕えている影響力があるからあなたに権威を任せられている。だから本当に主の前に本当に歩んでいければいいわけなんですけど、この全くパウロはですね、冤罪をもってですね、立証されない冤罪をもってですね、このように訴えられてしまっているんだということを思うんですね。しかもですね、この2年間以上も先週の箇所からなんですけれども、この当時の支配国のローマによって軟禁状態にはある程度一定程度の自由は与えられているんですけれども、そのような状況になっていて、そしてこの総督が変わることによってもう一度再び裁判にかけられてしまうというような、こういう状況で、 がパウロの置かれている状況です。皆さん、パウロの置かれている状況って幸せな状況ですかって言われると、環境状況を見ると何も感謝することができない、非常に不幸せな状況だというふうに考えることができるかもしれません。しかしこれを神様からの視点から見ると全く別な視点も与えられてきます。それは一体どういうことかというと、このフェストゥースの前にいたフェリクスという総督がいたわけですけど、このフェリクスという総督は、パウロの話を聞きながらある一定程度何か感じるものはあったんですけれども、彼は非常に予的な人間で、結果的に恐れは感じるし何か感じるんだけど、彼が求めたものは結局金だったんですよ。聖書に書いてありました、26章に。まあ、24章に。で、関心のある方は読んでいただければいいと思いますね。先週のメッセージ聞けばいいと思う。結局お金ですよって、金をどちらからもせびれるかもしれないということで、パウロを飼い殺しにして2年間も監禁して、軟禁状態ですね、牢獄にぶち込んだっていうよりは、自由はあるけれども移動の自由はない、軟禁状態ということですね、外に行くと殺されるかもしれないしという感じで、その微妙な関係をその保っていた、そういうような状況になります。無罪なのになんか不思議な環境ですね。食べるものとかには困っていないし、待遇も悪くなかったけれども、なんかものすごくいい高級ホテルにいるけれども、そこからは出られないという、そういうなんかどっちがいいのかよくわからない、なんかそういうような感じになっていました。ところがですね、この総督がチェンジすることによって、この神様は環境を変えられました。前提を変えられるんですね。パウロは今までもう身動きが取れません。同じ総督はもう金づるだと思っているので、ずっと手元に置かれています。でもパウロは神様からあらかじめローマまで行って福音を伝えないといけないということが示されていたわけで、神様がそうするよ、だから今どんな状況にあってもあなたはここで死ぬわけではないし、恐れる必要もありませんと、そういうようなことでビジョンを見せていたわけですよね。ですからパウロはローマに行きたいという思いがあるわけなんですけれども、しかしこの状況自分ではどうすることもできない。しかし神様がこの総督を変えることによって、このローマへの道が開かれる可能性を神様の方から開いていってくださっているというふうにも見ることができます。そしてまた裁判がやり直されるという、そういう状況です。もう立証ができないので、罪の立証ができないので、ローマの法律によっても無罪、ユダヤの法律によっても無罪というのがほぼほぼ確定状態なんです。裁くことはできない。だから裁くことができないから、このユダヤ人の指導者たちはパウロを暗殺しようとしているわけなんですけれども、それも暗殺もうまくいかないという非常に中途半端な状況に、パウロは置かれていたわけなんですけれども、もう一度裁判が行われるということはどういうことでしょうか。これはですね、もう一度神様のことを証しする機会が与えられたというふうにも見ることができます。この状況を動かされる神様なんだ、前提をひっくり返される神様なんだということを私たちはこのことを通して思うんです。それは総督さえもひっくり返す、こんなことが起こるわけです。こういうことが聖書の中で何度も起こります。ここだけで起こったことではなく、パウロのことだけで起こったことではなく、何度も起こります。パウロの後にも起こっています。パウロの後には大迫害者の皇帝が出てきますけど、その後には福音を拡大していくローマの皇帝が現れていきます。ひっくり返します。状況をひっくり返そう。私たちは状況をひっくり返すことができませんから、この上で何か状況分析をしてどうしようかってああだこうだ言います。それも素晴らしい能力です。でも私たちは信じましょう。神様は状況さえもひっくり返すお方です。そういう神様だから私たち祈るんですね。祈っていると本当にその状況を支配されている神様がいるんだということを覚えましょう。だから私たちは励ましを受けましょう。このことに通して励ましを、今日私は病がある、今日私は悩みがある、今日は苦しみがある、だからもうダメだじゃなくて、状況さえもひっくり返される神様がいるんだということを、絶望じゃなくて希望に、その絶望の真ん中に全部、その絶望だと思っていたものを全部、その別のところから希望が来るんじゃなくて、この絶望だと思っていたこの状況すべてが全部希望に変わるようなことが起こるという、 そういう神様なんですよね。だから私たちはそういう状況を変えられる神様というものを信じないという、そのもう皆さん日本に住んでいるとルールに守ることがですね、ものすごく美徳とされます。いいことですよ。けなしてるわけじゃなくてすごくいいことなんです。まあね、一言で言うと日本、悪口で言うと日本は立法主義です。ちょっと悪口を言うとね。でも守ることはいいことです。圧倒的にいいことです。結局主の御心でも、主はそのルールさえ、ルール自体に間違っているところがある。主はルールさえもひっくり返されるお方です。どうやら悪くじゃなくてもっとよく変えられます。だから私たちはそれぐらいの次元の違うこの神様の働きがあるんだって、すべてのことを益としてくださる神様ですね。まさに、このローマ人への手紙でございますけれども、ありきたりな御言葉かもしれません。しかしパワフルな御言葉だと思います。ローマ人の8章の28節を見てみると、このように書いてあります。皆様信仰を持って告白していきましょうか。ご一緒に告白しましょう。3、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画によって召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが働いて益となるということ。今自分の目の前に起こっていることがノーサンキューだと思っている人いるでしょう。まあ、知ってるんですよ。あんまり個人攻撃にならないように言うんですけれども、知ってます。いろんな東京から来た青年たち全部ちょっと祈りの課題分かっちゃってないので、はっきりとは見えないんですけど、一応これぐらいの共同体なので、一応一人一人の祈りの課題ぐらい僕は全部深くは知りませんよ。でも何を願っているか知っています。その中には今感謝できない人もいます、ね、感謝できない人もいます。でもそこを信じるんじゃなくて御言葉を信じてください。すべて働かして益とされる。アーメンですか。まずこっちを握るんです。いいですか。状況を見るとノーサンキューですよ。パウロは監禁されてるし何もいいことがありません。でも全てのことを益としてくださる神様がいるんだということを信じると全然状況が変わって見えます。今日私はこの辛さの中にあるけれども、神様はどう働かれるのかというところに目線を向けると、私たちの生き方が変わり、影響力が変わり、私たちの心が変わり、強くされ柔軟にされ成長し祝福の人生を歩んでいくことができます。神様から与えられた悲しみも喜びも益とされる成熟さを、私たちは主を信じることによって与えられることを心から願います。2番目のポイントをお分かち合いしたいと思います。神様が用意された状況に対して信仰で答えましょうということなんですね。先ほど皆さんと共に読んでいただいた6節から12節ということなんですね。6節から12節をもう一度お読みしますので、牧師が読みますので黙想していただければと思います。フェストゥースは彼らのところに8日か10日ほど滞在しただけで、カイサリアに下り、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが現れるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てた。しかしそれを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもカイサリに対しても何の罪も犯してはいませんと弁明した。ところがユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストゥースはパウロに向かって、お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むかと尋ねた。するとパウロは言った。私はカエサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。もし私が悪いことをし死に値する何かをしたなら、私は死を免れようとは思いません。しかしこの私たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカエサルに上訴します。そこでフェストゥースは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。お前はカエサルに上訴したんだから、カエサルのもとに行くことになる。アメン。このように聖書に書かれてあるわけですけれども、 まあ、裁判が実際に起こってきました。先ほども言ったように3つぐらいの罪の中で告訴がされたわけです。ローマ人にも理解できるその告訴の内容でも、一つはわけがわからないのは、まあ、冒涜罪はローマ人にとってはよくわからないけど、騒乱罪とか反逆罪とかこういうことに対しては少し理解が進むようなことでした。しかし実際にパウロはそれらのことを通しても、このあんまり、こうというか全く、心当たりがない話だったので、事実とは異なる訴え、イメージの中でのこのおそらくこうであろうというイメージの訴えであったので、結局それは受け入れられることがありませんでした。で、そのことも当然告白をしているんですけれども、一番のポイントはパウロがカエサルに上訴したということですね。当時のローマ皇帝に上訴したということなんですね。で、これなぜパウロはローマ皇帝に上訴したのかということですね。もちろんパウロがただ単に自分が自由になるためのことであるならば、どこで裁判をしようと大丈夫でしょう。でもエルサレムに行けば、要するに不当裁判が行われますので、まあおそらく極刑に処せられるというようなことになると思いますね。ですから、じゃあパウロはただ単にこの極刑を避けるために、それをしていたのかというわけでもないわけです。しかももし不当裁判であろうとしたら、ちゃんとした裁判が行われればパウロは無罪になってしまいます。で、たとえ無罪になってしまったとしたとしても、ユダ社会の中におければ暗殺はいくらでもし放題ということになってしまいます。だって全ての権力者たちがパウロに反対していますから、そうなってしまうと、まあその暗殺をする方が犯罪なんですけど、握りつぶされてしまいますね。何時殺すなかれと、十戒に書いてあることを、もう聖書を守れって言ってる指導者たちが一生懸命殺すための算段をしているという、ちょっともう本当に矛盾してるわけのわからないことが起こっているわけなんですけれども、そういうことはそんな小さい子供でも分かるような内容には気づけないんですよね。言い訳がうまくなってくるとそうなってしまいます。で、このようなことがあるんですけど、パウロはじゃあその自分が不当裁判で不当な判決を受けることを避けるために、じゃあこういうようなカエサルに上訴をしたんでしょうかというと、聖書の見方を誤ります。パウロは殉教することを恐れているタイプの人間ではありません。もし殉教することを恐れているのであるならば、そもそもエルサレムに来ていないです。何度も警告がありましたから。それでもそのことを恐れて来なかったわけではなくて、なぜパウロがこのところに来て捕まっても上訴しているかといったら、パウロが神様からエルサレムを通って、そしてローマに行かなければいけないというふうに示しを受けていたからです。ですからパウロは今エルサレムで福音をちゃんと語ることはできているから、今同じようにローマでも、きっとローマでも捕まっているんだろうなって、同じようにって言われてるからローマでも捕まっているんだろうなっていうことは予想されますが、しかしローマでも福音を語らなければならないっていうローマのことがあったわけです。だからパウロはカエサルに上訴しました。暗殺からも防がれます。ただ命を守るためということではなくて、死んでしまうと神様のね、召しに従いませんから。ですので、本当に今このでも自由になって、じゃあローマに行けばいいじゃないかと思うけど、暗殺部隊が来るので、それは自分たちの、ね、クリスチャンたちがいくら信仰を持っていたとしても結構難しいわけです。ところがその暗殺部隊を無理やりでも防ぐことができるのは、まあ、ローマ兵の武装があればいいけど、上訴すれば、当然上訴しているので、その上訴した人が、皇帝の間で無事に送り届けられなければ総督の責任になりますから、これは本当に守られるんです。じゃあそもそも、じゃあこれなんで総督がただ一市民のことをこんなに守るのかというと、ちょっとローマの歴史の話になってしまいますが、長い話を簡単に一言で言うと、ローマ市民は限定付きじゃない正真正銘のローマ市民は、カエサルに対してちゃんと上訴できるということをローマ市民としての誇りとして持ってたんです。もう簡単に言うとね。だから私たちはローマ市民なんだ。いくら皇帝であれ、不当なことに対してはちゃんと法の裁きがあって、皇帝に 直訴できるっていうことがローマ市民としての誇りだったんです。だから自分たちに、これをローマ市民なのにそれを自分たちでそれを捨てることがないんです。だって自分たちのアイデンティティだから、それがこれ意地でも守っていきます。だから一市民だからといってもうそんな握りつぶしちゃえって言われたら自分たちの権利も握りつぶされてしまいます。だからこれ守っていったわけです。これで不思議なことに、このパウロという人はユダヤ人の中のユダヤ人で生粋のユダヤ人だったんだけど、ローマ人の中のローマ人、本当に重要な人物だったわけですよね。ですから生まれつきの制限ないバッチリローマ人というわけですね。なんかあなたは市民権があります、ただし条件付きでとか、そういう条件がないですね。もうあなたはローマ人って言って、何してもローマ人、全て何か税金を払ったらローマ人とかじゃない、あなたもローマ人とそういう正真正銘のがっちりしたローマ人だったということなわけですよね。ですからこのカエサルに上訴するっていうことは本当に確実にローマに行けるチケットだ。不思議なことでこれ裁判になってないといけないんですよ。とか訴えられているから上訴できるんですね。不思議なことですけれども、だからこういうような状況があるわけです。でここで私たちが何をポイントとしたいのかって、最初でこれで神様がこういう状況を作られたって言えば、その最初の一番目のポイントと変わりますよね。神様が全ての状況を用いて神の御心を成しているんだっていう、そういうことの話を繰り返したいわけじゃなくて、神様っていうのは全てのことをちゃんと益と変えてくださる方だから、神様は私たちが失敗しようが何しようが神様の御心を成し遂げてくださる方です。でも同時に私たちも神様の許された状況その中で、いいですか、その外でとか、それを否定してではなくて、神様が置かれたその状況の中で信仰の応答をすべきです。信仰によって答えるべきです。なぜパウロはカエサルに上訴したんでしょうか。ローマでもしなければいけないという使命を持っていて、これに信仰を持って自分の今できる権利を用いたんです。皆さんね、簡単な話なんですけれども、人っていうのはいろんな、別に男女だけじゃなくてね、両思いであると幸せです。片思いとかロマンチックかもしれません。別に男女だけの関係じゃないですよ。男女だけの、青年多いですけどね、男女だけの関係じゃなくて、上司と部下でもいいと思うんですけども、ね、お客さんと、ね、お店の人でもいいと思うんですけど、両思いであると常に幸せです。そうじゃないですか。でお客さんも店主のことを考えている、店主もお客さんのことを考えている、超いい店ですね、超いいお客さん、絶対そういう空間は心地よいです。他の人が入ってきても、そうでしょ、両思いであるといいわけですよ、ね、男女も両思いじゃないとロマンチックかもしれないですけど、片思いは苦しいロマンチックでキュンキュンするかもしれないけど悲しみの方が多いですよ。それはね、ちょっとね、その良くないわけですよ。いや、両思いじゃないとね、両思いじゃないといけない。もう難しい話を簡単にしようと思うと、私たちが両思いにならなければならないところを、神様は両思いになるように回復されようとしている。神様は私たちのことを愛してくださっています。あなたは神様を愛してますか。神様は私たちが裏切ろうが何をしようが、最近までホセア書の QT をやっていました、裏切ろうが何をしようが神様は私たちを愛してくださいます。はい、それは感謝なことです。でもあなたは神様を愛しますか。ということです。神様は私たちは自分の力で愛せないことを知ってって言いますけれども、じゃああなたはでも神様を愛したいですか、愛さないですか。よく神様に対して文句を言うことが多いです。私たち でもあなたが神様の方を探し求めることがありますか？神様の御心に従おうとすることがありますか？問題はそこです。私たちに対して神様は今日も太陽を昇らせ、もう私たちに与えられている環境自体が奇跡的なものです。皆さんどうでしょうか？いや、もういろんなものに不満があるかもしれませんけれども、いいですか、この宇宙の中にランダムに私の命がポコンと生まれましたって言って、この環境じゃないと皆さん生きていけないでしょ。宇宙空間にポコンと置かれましたとか言ってワープしましたとか言って瞬間に死んでしまう。瞬間に死んで、どんな確率なんですか、ここに置かれる。この宇宙空間みたいな環境を皆さん作り出してみてくださいと、自分のために作り出してみてくださいよ、まあ、頑張ればちょっとぐらい作れるぞ、宇宙ステーション作ったりとかするんで、どっからそんなお金出るんですか。作ろうと思えばある程度は作れます。限定的で、しかもものすごく維持費が高くて、しかも生きられるのは1人とか2人とか、そんなのは今の技術、もうちょっと技術の進めはもうちょっと進んでいくと思いますし、聖書はコロニーができるって聖書に書いてある。そんなこと書いてあるのか、書いてある。まあそれは別の関心ですからいいですけど、たとえ星と星の間に巣を作ろうと思うとかいう、まあそれはいいです、私の関心ですから、今日のメインポイントではないです。もっと技術は発達すると思いますし、そのようなことも起こってくるかもしれません。でも神様の権威は神様の権威です。やっぱり人間にできる限定的な、だから今皆さんに与えられているものって素晴らしい恵みがあるんです。皆さん自分が金持ちだっていうことを知らないんです。でもね、皆さん病気になったら自分が金持ちだって分かるんです。これ自分の臓器を維持するためにどれぐらいお金がかかりますか、病気になった時に。インプラントした人いくらかかりました、インプラント。聞かないけど、インプラントしたことちょっと先輩方の方がちょっとしてるかもしれませんね。インプラント10万とかかかるんですが、何本、あなたの生まれつき何本入ってますか。1個につき50万、うん、あ、いや計算してみてください。歯だけで、歯磨くだけでボロ儲けすごいんですよ。私たちはすごい恵みを受けて今いるんですね。でもあんまり気づかないですよ、当たり前だとか思ってそんなの当たり前ですよってね。今日雨が降るのは当たり前です。砂漠地方に住んでみてください、雨降るってどんなことなのと。災害に出会った時に私たちは神様から多くの恵みを受けて恵まれてたんだなということに気づくわけですよ。神様がどれぐらい私たちを愛してくださっているかということは無視して、いつも与えてくれてないというふうに文句を言います。でも問題は、あなたが神様を愛しますか。神様は私たちが気づいてないだけでたくさん愛してくださっています。でもあなたは神様を愛しますか。今日私たちが与えられている環境状況というものを神様を愛するために用いるものに変わってください。病が起こりました、なぜですか。もちろんなぜ、祈っていいでしょ、だってそれ祈りだからですね。祈らないよりなぜですかでさえもう祈りだと思います。その方がいいと思います。なぜですかでいいです、祈ってください。でも覚えておいてください、それも祈り、でもこれも祈り、でもね、覚えておいてください、悪いことが起こっても病があっても神様、この病をどのようにあなたのために用いられますかと祈ってください。意味わかります。癒されることを通しても神との栄光、たとえ癒されなくても、これを、この病はどのように神様の栄光のために、視点が変わってるの分かりますか。愛することです。分かりますか。祈りが始まると変わるんです。私愛されてないじゃなくて、愛されてることを知った上で、でもその愛された上で許された環境、この状況をどう用いていくか。パウロは訴えられているんです。なぜ訴えられている、私は無実だ、なんだこんな、お前たちはおかしいだろうっていうこともできたけれども、パウロは訴えられたところで神様の証をするんです。だって喋れって言われたんだから、喋る。何を喋るの。 I love Jesus。 イエス様を信じてください。僕もね、あんまり中国語喋れないんですけど、イエス愛にぐらいは言えますよ。イエス様を信じてくださいを中国語でちょっと言えないね。ちょっと悪いね。まあね、まあちょっと今一生懸命今考えてます。でも韓国語では言います。英語でも言えます。今度カンボジアで行くカンボジア語、ちょっと危ないです。イエス様をだけ言います。プレイヤーイエスです。そこまで覚えました。その後もまだ覚えてないです。イエス様をまで覚えました。信じてください、言えてないですから、ちょっと失格ですけど、まあとにかく言ってくださいね。それをね、こう用いるんです。環境を与える苦しみの中で、神様、この苦しみをどうあなたは用いてくださいますか。ある私の尊敬する信徒さんたちがいらっしゃいました。ご夫妻で、本当に追うようにがんで亡くなられたご夫妻がいて、本当に尊敬する人たちだったんですけれども、この人たちがんの癒しのためにも当然祈りました。でも本当に多くの牧師を感動させた、そのことは一体何かって言ったら、いつも祈りの中で、神様、このがんを通してあなたはどんなことを成してくださいますかって毎日祈ってらっしゃる。もちろん癒してくださいも祈りますよ。痛みを取り除いてください。でもあなたの許しの中で信仰を持って歩んでいたけれども、あなたが与えたこのがんを通してどのような働きをあなたが起こしてくださいますかと祈って、彼らのポイントは一体何かって言ったら、癒されること、何かが状況が変わるか、そういうことではなく、 I love you と言って、皆さん何のために生きてますか。これが回復するといいわけですよ。何のために、お金を得るためですか。まあまあ、それも必要なもののためにお金を得ることは悪いことではありません。社会人の皆様、がっぽり稼いでがっぽり愛しましょう。ね、お金を稼ぐことが悪いことではありません。でも罪を犯してはいけません。それは愛することではないから。だからがっぽり稼いで誠実に真実に、時々損をしてもいいからたくさん働いて、そして神様にはたくさん忠実、神様を愛すること、隣人を愛すること、何のために働き、何のために生きますか。家を買うためですか。でも、いや、虚しくはないけれど、素晴らしいことですけれども、それはそれで素晴らしいことですけど、その家の中に誰もいなかったらどうするの。忙しくてみんな家族バラバラ、家を買いましたけど、いつも家の中はエンプティー。そしたら別にそのね、3万円ぐらいの別にね、賃貸でもいいじゃん。誰も帰ってこないんだから。そうでしょ。何のために愛するか。ヨハネの福音書の15章ですね。ご一緒にお読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書15章の12節、有名な単純な御言葉ですけれども、深い理解は簡単純ですけれども、非常に大きな御言葉ですね。ローマ人、ごめんなさい、ヨハネの福音書15章の12節、一緒に3、はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。立法を形で守るとかそういうことじゃなくて、要は愛しなさい、両思いになります。互いに愛し合いなさい。私があなたを愛したように、私も神様を愛される、神様を愛する、この関係が私たちの中に豊かに回復していくことを願います。私は何を告白しますか、ね、イエス様を信じてくださいって今週言えなかったとしましょう。いや、言えると信じてメッセージしてますけど、言えない人もいるかもしれません。でもその時に、いや私はダメだって言っても、神様を裏切って、そうなりなさいって言ってるのに、いや神様を愛しなさい、神様を愛する思いがあったらそうなるんです。私は妻が韓国の人です。で、同じ日本人の人がですね、韓国について悪口を言ってるとムカつきます。あんたの個人的な話ですよって、まあ個人的な話ですよ、まあ、でもムカつくわけです。 だから一言出ます、一言出ます、それはあなたの考えで、でもいいところもありますと。だからちょっと極端な考え方を収めてくださいって一言出ます。皆さん、イエス様を愛してください。イエス様なんていないよって言われたら一言出ます。そういうことです。それが皆さんのうちに回復されますように。互いに愛し合う関係、兄弟姉妹、兄弟姉妹っていうのは家族っていう意味でもありますけれども、霊的な兄弟姉妹のうちでもそうです。要するに両思いになることを回復しよう、両思いになりましょうね。神様と私たちも両思いになる。神様は喜ばれます。何も捧げることができないけど喜ぶわけです。私は金曜日の夜に私は息子と大喧嘩したんです。別にそんな大したことで、夜寝なかったから寝ろって言って、もうすごく怒ったわけです。もうなんかもう寝る時もとか言って、もう心痛かったけど、でもダメとか言って超怒りました。むちゃくちゃ怖かったと思います。今朝朝ね、なんで今朝の朝のそんな話が出るかって、なかなか土曜日とか忙しくて会えないからですけれども、でも今朝の日曜日の朝にこうね、お父さんあの時怒ったよねとか言って、そうだよってね、なんかやってたこと怒ってたんじゃなくて、寝なかったから怒ったんだよって言ってね、でも大好きとか言われて、大好きとか言われてニコニコしながら今日教会に来ましたけれども、別に子供が僕に何かしてくれるわけじゃなくて、大好きって言ってくれただけです。心がいろんなものが溶けて嬉しくて、今日喜びでいっぱいです。子供は大人に対して何かできるわけではありません。でも愛することを返すと喜びを与えることができます。私たちが子供です。神様が父親です。神様に対してありがとうね、実際はできてないですよ。多分今日も夜更かしする可能性あるしねでもありがとうって言ったら喜びであふれるわけですよ。あなたは神様を愛しますか？置かれた状況の中で神様に感謝し、置かれた状況を神様が与えてくださったビジョンに従って、ローマに行かないといけないからカエサルに上書します。具体的にイエス様を愛しますとかいう言葉じゃないかもしれない。この時はカエサルに上書します。でもパウロが言いたかったのは、I love Jesus Christ。 神を愛する、イエス様を愛する。表現としてはカエサルに上書します。神様の言われた、イエス様が示されたことを私もフォローしていきます、従います、ね、今日皆さんが置かれた状況はパウロとはまた全然違う状況でしょう。また拘束されて、束縛されて、絶望のような状況が見えるかもしれません。しかしその絶望を、事態を希望に変えられる神様がいらっしゃって、その絶望を希望に変えられることを信じて踏み出す私たちがいるならば、今日の絶望の環境はもうすでに絶望ではなく喜びの環境に変えられ始めていることに私たちが気づきながら、主と共に歩む人生を歩みたいと思います。最後3番目ですけれども、明確な信仰と清い生き方で神に応答しましょう。私たちはそのように応答するんですけど、この時パウロは、カエサルに上書しますという言葉でした。またその裏付けとなることがあったわけですね。でその裏付けとなっている言葉が、この使徒の働きの今日、皆さんがちょっと読んではいないんですけれども、その残りの、ところから、当時の権力者たちの話から、察することができます。走って27節まで、13節から牧師が読みますので、御言葉に集中して黙想してください。こういうことが書かれてあります。数日経ってアグリッパ王とベルニケがフェストゥースに敬意を表するためにカエサリアに来た。2人がそこに何日も滞在していたので、フェストゥースはパウロの権を王に持ち出して次のように言った。フェリクスが囚人として残していった男が一人います。私がエルサレムに行った時、祭司長たちとユダヤ人の長たちがその男のことを私に訴え出て、罪に定めるように求めました。そこで私は彼らにこう答えました。訴えられているものが 告白する者たちの面前で訴えについて弁明する機会が与えられずに、引き渡されるということはローマ人の慣習にはない。それで訴える者たちが共にこちらに来たので、私は時を移さずその翌日に裁判の席についてその男を出廷させました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのです。このような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねました。するとパウロは、皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカエサルのもとに送るときまで保護していくようにと命じました。アグリッパがフェストゥースに、私もその男に話を聞いてみたいものですと言ったので、フェストゥースはでは明日お聞きくださいと言った。翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を正して到着し、千人隊長たちや町の有力者たちとともにエッケンスに入った。そしてフェストゥースが命じるとパウロが連れてこられた。フェストゥースは言った。アグリッパ王並びにご列席の皆様、このものをご覧ください。多くのユダヤ人たちが皆エルサレムでもここでももはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたものはこのものです。私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしていません。ただ彼自身が皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めました。ところが彼について我が君に送るべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に分けてもアグリッパをあなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで何か私が書き送るべきことを得たいのです。囚人を送るのに訴える理由が示さないのは道理に合わないと思うのです、とこういうようなことが書かれています。2つのことに注目したいと思います。1つは何か、パウロは本当に清い生き方をしていた。それは律法においてもそうだし、ローマ法においても、ユダヤ法においてもそうだし、ローマ法においてもですし、恥ずかしいところはなかったということです。彼は清い生き方をしていた、罪を犯さないように生きていたということが大きなことです。もう一つは何か、二つ目ですね。もう一つは何か、パウロはちゃんと信じていることを明確に捉え告白しているということです。明確に捉え告白しているということです。それは何かって言ったら、復活のことなんだ、イエス・キリストが復活することなんだ。皆さんの信仰の中にこの復活の信仰がしっかりと根付いていなければ、皆さんの信仰の中には力がありません。だって死んで終わりですから。結局恐怖で終わりです。恐れで終わりです。異端のやり口ですね。このままではダメですよってやります。このままではダメなんじゃなくて、初めからダメなんですよ。ちょっと思い出してください。私は初めからダメなんです。アウトです。アウトから始まってるんです。ちょっと頑張ったから良いではなくて、もう初めからアウトなんです。唯一キリストによって私たちは生きてるんです。だからキリストを知ってるのに、もっとキリストじゃなくて、このキリストが共にいれば私たちは変えられていきます。復活のキリスト、死が打ち破られるっていうこの復活のことをしっかりと私たちが捉えている信仰なのか、そうでないかっていうことは大きく違います。もちろん人が死んでただ何でもかんでも蘇ると、そういうような話をしているわけではありません。多くの場合は本当に肉体の死を迎えれば、その肉体の死を受け入れなければいけません。けれどもそれを超えて霊的な命、主は肉体をいくらでも新しくされる方だ、霊的な新しい命っていうものが私たちの中にあり、そしてその命は死なない、永遠に生きている、しかもそれは今日始まっている。そういうことをですね、私たちが明確に覚えていったときに大胆さが起こってくるわけです。パウロは死で終わってしまう、その絶望的な状況しか捉えていないのに、死を恐れていないのではなくて、あ、人は死んで終わりじゃないよっていうことが見えているので、永遠を信じているので、パウロは力強いわけです。目の前にゴールがあって、100メートルで終わり、ドーンってなるところに突っ走っていくんじゃなくて、その先も道がある。私たちは死というものを駆け抜けていかなければいけないんだということを分かっていると、それは力強いわけです。いい年の取り方です。 若い人が今日はたまたま、神様の御心で若い人が多いんですけど、どっちかというともうちょっとこの礼拝はちょっと年齢層が高いんですけど、私たちのゴールをね、まあ、弱い100年ぐらいにおいて、そこにゴールを置いて走ると、ゆっくりやれというわけじゃないですけど、そうじゃなくて、私たちは年を置いても全力です。若い時みたいに走れないですけど、年を重ねたら年を重ねた力の出し方があります。若者にできない、若者にできないとか言ったら、なんか若者ちょっと怒るかもしれないですけど、まあ、正直認めた方がいいです。若者にできないことが年を重ねた人にはできます。認めた方がいいですよ。年を重ねたからできないこともあるんですけど、年を重ねたからこそできることがあるんですよ。皆さん、20代でできなかったことを50代でできるようになります。50代になると20代でできたことはできなくなるかもしれませんが、新しいことが始まるんです。でもそこで精一杯キリストを愛していくわけですね。その中で清さを保ちます。私たちは何も突っ込まれるものがないように。もしパウロがいくらイエス様救い主ですって言ったとしても、実際に騒乱を起こしていたら捕まりますね。パウロに力を与えたのはやっぱり清い生活でした。その場、年齢に応じてその場において本当に清い生活を送っていたので、突っ込まれる場所がなかったわけです。そしてでも、じゃあ突っ込まれる場所がなくてただ律法を守っていました、じゃあ力強いですか？力ありません。なぜパウロは力強いんでしょうか？復活の信仰をしっかりと信じている、明確な告白があり、それによって生きているからです。でも罪を犯すわけではない、清く生きます。明確な復活の力があると言いながら罪を犯していると力がありません。牧師がどんな立派で素晴らしいことを言っていたとしたとしても、片方で詐欺を働いていたら何の力もないのと同じように、清さとともに明確な信仰、信仰とともに明確なそれに伴う生き方をしていると、それは力となっていきます。パウロは神様から見たら罪人です。でも主を信じて歩んでいこうとしていると、他の人から見たら光り輝いている人に見えたでしょう。罪のない人は一人もいません。でもいいですか、主を愛し主の中に生かされ主を求めて歩んでいるならば、他の人から見ると十分に罪のないように見える、それぐらいの影響力を与えていきます。でもこれを人間の力でできることではありません。聖霊様に満たされてできることです。だからいいですか、主の中にあって清さを求めましょう。それは私たち今日頑張りましょうということじゃなくて、今日祈るんです。聖霊様助けてください、私が罪人であることは私をよく知る。パウロ自身の告白でもできます。パウロは、私は罪人の中の罪、自分がよく知ってるんです。他の人から指摘されなくても、他の人はそれなぐらい罪じゃないよって言う、だって他の人も罪人だから。でも自分自身には絶対に否定できない、分かってるんです。ああ罪というものが主に触れられると痛いぐらい分かります。それをちゃんと主に前に行ってて、助けてくださいと祈りましょう。そうするとあなたは、不思議なことに今まで罪の関心があったもの、その関心自体が取られていきます。祈っていると環境が変えられるんです。全能なる神様は私のうちにも働いてくださいます。私の環境、私の考えさえも元通りにしてくださいます。全能なる神様は私の外だけで働いてるんじゃないです。私の内側、むしろ私の内側にまず働いてるんです。違いますか？環境さえ、前提さえひっくり返される神様は、私の前提さえもひっくり返されます。だからこの清さのあるものしっかりと復活、大丈夫です。あなたは絶対に変わります。なんでですか？だって死んでも変えられる、死も打ち破られる自分が生きると変えられないですけど、 例えば僕は今右手を上げましょうって言って右手を上げています。でもこれは自分の意思で上げています。でももし私が健康なまま体は生きたままで中身だけ死んじゃって、でも神様が私の中に入って右手を動かしましょうって言ったら右手上がります。だから大丈夫です。神様は私たちの心を殺すわけじゃなくて、私たちを生かし、でも私たちは新しい命へと変えてくださり、私たちを本当に主の御心に従うことができる両思いの私たち、その私たちに神様が変えてくださることを信じます。どうぞね、ぜひね、このパウロじゃないんだけど、皆さん家族で会う機会があったらね、連休がありますね、今度ね、アウトリーチの時にちょうど連休日本であること知ってるので、連休は家族に会いますね、まあ、家族で楽しい食事をしても、でもイエス様信じて、イエス様信じてくださいと言って機会を用いてください。清く用いてください。休みの時を罪を犯すために用いるんじゃなくて、清さを発揮することで主を愛する、非常に身近なところでそれは起こります。祈ってやっていくと、別に、まあ、カンボジアのアウトリーチのためにも祈ってほしいんですけど、カンボジアまで行かなくても今日はあなたの部屋の中で起こります。私の心の中で起こります。今日本当に主に応答しましょう。神様、私はあなたから愛されたこと、あなたに対して罪を行ったこと、悔い改めたいです。でも神様、主よ、どうぞあなたが今日も私たちと一緒にいます。だから私を、神様を愛する者とさせてください。あなたを告白させてください。祈って実践してみたときに、不思議なことが今週1週間の間でさえも豊かに起こることを、私は全能なる神様の御名によって信じます。弱さがあっても、弱かったです、失敗しました、でも神様の前に行ってみてください。放蕩息子を迎えてくださる神様みたいによく来たで、まずご飯食べなさいから励ましてくださいます。お前何やったんだよじゃなくて、まずご飯食べなさいって言って迎え入れてください。豊かな神様の愛に応えましょう。お祈りをしたいと思います。ハレルヤ、愛する天の神様。